そこアニはホットキャストウェーブの制作でお送りいたします。
ディープじゃなくそこそこアニメを語るラジオ、そこアニ。
そこアニ。
いやー、今期のアニメも最終回が見えてきましたね。
あっという間ですね。
大丈夫ですか？
やばいです
いや、そろそろね、視聴済みリストを作っていかなきゃいけないかなと思っているとこなんですよね。だってもう3月も半ばじゃない？
はい。
今期最終回を迎える作品は大抵、まあ、最速では3月中に終わっちゃうわけですよね。
そうですね。また結構人気者とかも多いですよね。そうですね。終わるのが、
はいはい、っていうのもあるので、結構見出しスタートは見ているんですけれども、はい、ここまで来ると意外と、あ、溜まってるっていう作品が複数あったりしますよね
そうですね。ついついこう見やすいやつとか、
あ、そうそうそう、
見ちゃうんでね。
そう、こうね、真剣に見ることが本当は一番いいんですけれども、やっぱりこんだけ数が多いとどうしてもながらで見れる作品の方が意外と見てたりする
っていう、ね、そうなんですよね。
そういうことがあるんですね。こう見ていないとストーリーがどうなってるか全くわからないタイプの作品っていうのは時間を占有してくるからね。
そうそうそう、ね、正座して見ないといけないって思うんでね。
そんな感じになるんですよね。ってなると作品は好きなのに見てないっていうことが発生してしまうっていうね
はい、そろそろ追っかけていかないとですね。
そうね、間に合うのかしら
はい
多分4月の1週目が最終回特集になるんじゃないかと思います。それまでにちょっと、我々もね、通常の特集をしながらもスパートをかけていかなきゃいけないという感じになりそうです。
はい、
まあそんな感じで今週も今期アニメの作品になります。今日の特集は
少年ハリウッドホーリーステージ450です。少しだけ回り道、バイバイの時間稼ぎ、特別なものなんて一つもない。あれから何度も僕らは出会いと別れを繰り返し、少しは強くはなれたかな。大切なことを忘れてしまいそうな時、この5つの物語を開いてほしい。回る回る僕らのリズム、いつだって待ってるよ。クークサードミニアルバムスペクトラム5、全国タワーレコードほか大手 CD ショップで好評発売中。そこアニ。
さあ、ということで始まりました少年ハリウッド、特集。今回は2期ホーリーステージ450。社長がいよいよ50歳になったってことですかね。
記念すべき。
記念すべき。
はい。
そこアニとしてはですね、2014年8月に最初の特集を組みまして、そして、2014年10月に一期オンエア直後にインタビュー特集を組ませていただきました。そしてですね、今回2期の通常特集となります。
はい。
どれだけ好きなんだっていうね。
うん、大好きですね、そこ。
あのね、もう真ん中ぐらいから、いつやるのみたいな気持ちがありはしたんですよね。
はいはい、
もう冒頭3話4話ぐらいの段階で、いつ特集しようかな。まあ3話4話っていうか、こう、14話からスタートですからね、あれですけど。
はい、そうですね。
3話4話下手時にですよ。いつやろうかっていうぐらい、やっぱり14話から良かった。
最初からね。
最初からね。
スタートからも良かったですね。
どうしようどうしよう思いながら、なかなかね、特集するきっかけをつかめないまま、だってあれも語りたい、今週も語りたい、来週も語りたいみたいな、そんな感じになってて、あ、これ最終回終わらなきゃダメなんじゃないのと思ってはいたんですが、もうここはね、ついに我慢できず。
直前に、最終回直前に特集になりましたね。
はい、なりました。コメントもね、たくさん 今回いただいて、今回はほぼ女性の方なんじゃないの？
ああ、確かにそうかもしれないですね。
全員ではないかもしれないですけど、かなり女性率高いコメント。普段ね、そこに投稿 してない人たちが。
嬉しいですね、
はい。いただいております。
唐揚げっ子さんからのコメントです。私は少年ハリウッドが大好きです。突然深いことを言ってきたりして、普通のアイドルアニメとはまた違った面白さがあり、毎週楽しみです。例えば、誇りってどこから生まれるんだろうな、とか、なんでだろうとこっちも考えさせられるようなセリフがバンバン出てきます。それでも難しくなく存分に楽しめるのが小ハリの魅力だと思います。もちろん、メンバーのかっこよさ、可愛さもですけどね。はい、ありがとうございます。
誇りですよ。
これ印象的でしたね。
14話ね。
私奇跡的にこれ小ハリをこう録画してたのを見てたんですけど、はい、ちょうど掃除してたんですよ。なんで、ね、すごいわかると思って。
ほこりって毎日確かに掃除しても。
そうなんですよ。どっから生まれてくるんです
か？ほんとね、ふわふわ、ふわふわしてますからね。まあ洋服とかから出てくるんですけどね、基本的に。まあ、糸くずとかが多いから、ね。
繊維がね。
はい、まあそれ以外のほこりもいっぱいあるわけなので、ほんとどこから生まれるんでしょうね。
はい、
今回はですね、あまりそこはにではやらないんですけれども、その、はい、あまりというか、本当珍しいパターンなんですが、あの和数で話をしていきたいと、っていうかもう和数で話すしかないだろう。
はい、そうですね。
小ハリは、
うん、
一話一話が違うから。
本当に一話一話語っていきたい。
うん、ということなので、今回はですね、14話から、22話まで、まあ我々が見れている最新話が22話になりますんで、14話から22話までを一話ずつ語っていきたいと思います。はい、まずは14話永遠のど真ん中への投稿から。
DY さんからのコメントです。少年ハリウッド2期も取り上げてくださりありがとうございます。少年ハリウッドは1期から大好きなのでとても嬉しいです。2期で特に好きなのはやっぱり何と言っても14話です。始まった、初めてライブシーンが見れたという感動もありましたし、みんな成長してる、アイドルになってる、という驚きもありました。まさか一期終わりから半年も経っているとは思いもしませんでしたが、残り数話ですが、少年ハリウッドの5人がきっともっと素敵なアイドルに成長するんだろうなと思うととっても楽しみです。続きまして、春助さんからのコメントです。誇りってどこから生まれるんだろうな。そんな旬のセリフが印象的だった14話、このただの雑談のようで、実は何かを示唆しているのではと考えてしまう何気ない会話。本放送で聞いた時は、この日常会話がついに帰ってきたと思ったくらいで流していたのですが、見直していて気づいたのです。14話のアバン、社長が倉庫のようなところにいるシーンで、キラキラと画面を舞う何かを。キラが自己紹介するときに飛ばすあれよりも控えめな、しかし初代少年ハリウッドの残したものや空間の周りを舞うキラキラ、いつの間にか生まれた埃がキラキラと社長の周りを舞う演出を見て、このキラキラも初代の残した大事なものの一つなのかなと改めて脚本と演出の妙にうならされました。永遠なんてないことに気づかされるのは終わりが告げられた時。永遠のど真ん中という14話のタイトルは、つまりど真ん中を過ぎたらとその先を考えてしまいますが、新生少年ハリウッドの5人ならもしかしたら永遠を見せてくれるのかもしれない、いや見せてほしいと一人の少年ハリウッドファンとして切に願います。はい、ありがとうございます。
また誇りですよ。
今回一番投稿が集まった輪がこれでしたね。
やはりね、気持ちはわかるんですよね。私も第14話見たときにすごくこう小ハリが戻ってきたっていうのかな、そのすごい成長を感じながらまず嬉しかったんですけれども、なので、多分ね、こう一期から応援してた方からすればもう14話だなっていうのはまあわかりますね。で、何よりほら第13話一期の最後
はい
がクリスマスライブに今から向かうところで終わったじゃない。
そうですね。見たいっていうところ終わりましたからね。
これはないのかいっていうところ。
してよっていうね。うん、
で、実際クリスマスに、こう、ラジオライブとして行われたわけですよね。だからもうこれも最初から計算されていたわけだとは思うんですけれども、4月8日発売、ブルーレイ第1巻の特典に、完全版としてね、収録されるので、まあこちらね、もちろん皆さんわかってると思いますけれども、ブルーレイ買えば完全版で聞けると。
いいですね。こっからのまた、この14話が見れるっていうのもまたいいですよね。
さすがだなって思いますよね、本当。なんていうのかな。やはり、1期を知っている分、この2期スタートの、これ、少年ハリウッド自体は結成から1年経ってるんですよね、この14話の時点で。で、初ライブから半年。で、14話の冒頭のあたりから見ていると、やっぱりお客さんが増えてきている。
うん、そうですね。
で、彼らがアイドルになっている。
そうなんですよね。
うん。前回の特集が8話かなの時点での特集になってますね。聞いていただけると分かるんですが、はいはい、まだアイドルしてない頃なんですよ。
うんうん、
このままであってほしいなみたいな話まで多分トークの中にあったかもしれない。
あ、寂しいしね、売れちゃったらっていう。
そうなんですよね。こう今の彼らを見ていたいみたいな部分から、これがまあ実際にこうプロとして見えるわけですよね、
はい、
成長がすごく、
うん、でもここまで来るともう売れちゃったら寂しいじゃないですよね、うん、売れてきて嬉しいっていう、
そうなるわけですよ。ただ、うん、その売れ方のこの微妙なところっていうのかな、
うん、
超売れっ子なわけじゃない
じゃない、
うん、
だけど
いきなり爆発はしないっていう感じですよね。これ結構リアルだと思うんですけど、うん、半年でだんだん劇場が埋まる感じになってきて、じわ売れ、
うん、
で多分同じような感じで今アイドルをやってる方はそんな感じでお客さんを増やしてるんじゃないかなっていう気がするんですけど、
普通にまだチラシが配れるレベルですもんね。だって超
14話の時点は、
うんうん、超売れてしまったらチラシなんか配れないでしょ本人たちは、うん、
人気の種類もアンダーグラウンド寄りというか、そんなバンバンバラエティ番組のレギュラーがあるわけでもないし、ライブ中心ってなると、
なかなかね、
逆にそこで一度人気が出てしまうと長いんじゃないかなっていうふうにも感じてたので、その後にまあドラマに出てくるメンバーが出たことにびっくりしましたね。
詳しく描かれてないですけど、音楽番組もあれ以来出てたのかなって感じもありますもんね。
そこはもしかしたら先輩のバーターとかでちょろっと顔出ししてる可能性ありますけどね、
うん、
なんかのイメージキャラクターとか
はあるのかもしれないですけど、まあそこまでその
劇的にボンっていくようなことはなかったんだろうなっていう気はしますよね、
う
ん、
ですよ。やっとこう席が埋まる、完全に埋まる回も出てきたなっていう感じっていう、うん、ところみたいなんで、まあでもそれでもやはり見ていた、息から見ていた我々からすると、この成長、アイドルらしい部分がきちんと出てきている成長、
ね、この14話の最後の自己紹介はね、それを感じさせましたよね。
まあ、構成がね、この回やはり面白かったなと思って、そのまあマッキーがまず風邪で病欠するわけでしょ。でこの社長からのこのプロとしての厳しさっていう部分をこう、
そうですね、その間にキラにセンターをね取られたわけですから、ね、
そうなんですよ。
で、うん、でもタイミングとか
そうなんですよね。こう今期引き続きっていうか、まあ、前期よりも特にこうや逆にここまで来たからこその、社長のアイドルに対する厳しさみたいな部分っていうのは今回特に描かれてるよね。
うん、
思いみたいなものっていうのかな、プロの厳しさ、
分かりやすいというか、
うん、
そうだよなっていう納得する言葉が多いっていう感じはしますね、
うん、
なんかこう厳しさの種類変わった気がしますけどね。昔は嫌ならやめればいいんじゃないですかっていう感じだったのが、嫌ならやめろとは言わなくなったなっていう気がするんですよね。
冷たいけれども愛があるっていう感じだと思うんだよね、
うんうん、もうここまで残ったんだからっていう背中を押す方向に厳しくなったのかなっていう気がして、あ、月日の流れを感じるってちょっと思ったんですよね。あれ
14話は構成も面白かったですね。そのエンディング永遠ネバーエバーがかかった後の先ほど言われてたこう自己紹介のところですよ。14話のエンディングなわけですよね。
そうですね、うん、エンディングをこうライブで歌っててってことですもんね。そうです
、歌った後のあの自己紹介の部分のあのセリフっていうのかな、
ものにしてますもんね。ちゃんと
かっこよかったよね。
うん、
プロっぽさみたいなものがさ、すごく出てて、
先般通してあの名乗りはあの彼らのあり方のバロメーターですから。そう、あれがうまくいかないときはやっぱダメなときなんですよね。
他の回で現れてますけどね、
うんうん、そう、挨拶っていうかあの名乗りを見れば今乗ってんのかっていうのが分かるみたいな、
うん、あとさ、あの途中で初代少年ハリウッドの映像が流れるでしょ。あそこがね、まあ、こうその後見続けていけばなおさら分かるんですけど、やはり今回は初代結構テーマに入ってるよね、
うん、
1話1話の中にさ、うん、っていうのがあって、あ、なるほど、ここで初代少年ハリウッドの映像見せるんだなと思ってたら次につながるわけですよ。っていうのもこう第10話のスタートとして、ただね、あのさらって始まったなって思ったの、
うんうん、
こう、
そうですね、
何事もなくスタートしたなっていう、
それが小ハリらしくてね、
そうが良かった、
日常っていう、う
ん、がまず良かったんですけど、
生活してる感があるんですよ ね、本当に生きてんだろうなっていう、うん、
確かに彼らこう少し人気も出て変わってるんですけど、やっぱ変わってない部分もあるんだなっていう感じはしましたよね。ちょっと安心感あるっていうか、帰ってきた感じするなっていう。
そして第15話、守り神が見たもの。
ウパさんからのコメントです。こんにちは、ショーハリ特集と聞いて初めてメールします。特に好きなエピソードは何だろうと考え始めても、毎回素晴らしいものばかりで、なかなか選べません。少年ハリウッド、本当にすごいです。でも、初見の人におすすめするとしたら、15話、守り神が見たものかなと思います。リアルタイムで見たときは、まさかのキャット視点、字幕方式にのけぞりましたが、初代も含めたキャラ紹介にもなっているし、何よりチビキャットが可愛すぎるからです。5人の小ハリ加入の理由が明らかになったり、エンディングのポエムなど、他にも見どころ盛りだくさんで大好きです。はい、ありがとうございます。
そして来ました、小ハリらしい。
いやー、よかったですね。来たな、これって。
キャットってそんなにいろいろ考えてたんだなっていう驚きがありましたね。
本当に考えてるんですかね。
いや、 やっぱりマッキーに対しては若干冷たいんだろうなっていうの
は、うん、まあそれはわかりますよね。でもこうペット飼ってると勝手にこうセリフを作ってしまうっていう気持ちはわかるなっていう気がするんですけど、飼い主ってねこう思ってるんじゃないかみたいなものをね、うん、っていうのは思いながらも、まああれ大体誰知って、本当にでもあれキャット視点じゃないですか。
そうですね、
はい、キャット視点で、しかも字幕ですからね。
すごい、これながらみを許さないですからね。本当に正座してみないといけない回ですよ、うん、
でもね、分かりやすいなって思って、本当にとにかくね、ショーハリ構成がすごくうまいと思ってるんですけれども、うん、まあ、14は普通に始まって、でやっぱり一期から見たファンもすごく満足させるような14話で、エンディングまで見せた後に15話で、ここでですよ、やっと、2期のスタートらしいキャラ紹介を持ってきたっていうさ、だって完全なキャラ紹介だったわけだ、ね、しかもそれをキャットを使ってっていうさ、
ね、え、ただ単に普通に紹介するのではなく、うん、新しい
新しかったですよ、本当に
新しかったですよね、
うん、ただそれだけで済むのかと思ったら、この回って本当に社長のアイドル哲学と、あとまさかここで来る初代少年ハリウッドの解散話ですよ。
そうですよ。そもそもあの初代の方の社長は事故で亡くなったんだっていうのもさらっと登場してて、あれっていう、そういうことだったのと思って結構びっくりしたりとか、
うん、今の社長となんとなく雰囲気も似ているというね、あの顔は綺麗には映らなかったですけど、ひげ、うん、から下までは映ってましたよね、鼻から下まではね、
うん、
あともう一つ言えるのは、こう、テッシーが変わってない、全く。
やっぱり。
やっぱり変わってない。
そうですね、テッシー、うん。
テッシーは昔からテッシーだったって、本当にそうなんだっていう。
うん、本当に。テッシーは一体何歳なんでしょうね。
テッシー本当に変わってなくて、15年前の話を書いてた小説とかで、確かもうなんか、声に張りがないとか、そんな話言われてたような気がするんですけど。
ああ、うん。私、社長が少年ハリウッド、ハリウッド東京に戻ってきた時の、ゴッドと社長の狭間というか、テッシーのことをテッシーって言って笑ってる感じがもう、たぎりましたね。は
ぁ。あそこから戻ってきて、社長の座に収まったわけですよね、社長は。うん、ゴッドは、
うん。そうですね。
うん、もう今ではすっかり社長って感じになっちゃってますけど、まあ、時々なんか、ああいう素の部分覗ける時あるじゃないですか、社長。はい、あれ見るとドキッとするんですよね。あ、社長もそうだよね。人間だもんね。悩むよね。みたいな。
まあ、今回の2期の話っていうのは、特にその解散するのかしないのかっていう部分に、結構お話が、将来アイドルをいつまで続けるのかっていう、そういうお話ですよね。結構多いよね。そういうテーマ的な話が。
うん、そうですね。
で、そこには、その、社長が自分が、初代少年ハリウッドとして経験したものみたいなものが、たくさん入っているんだろうなと。自分はその夢は結局果たせなかったわけじゃない？解散してしまったから。だからこそ、その今のメンバーに対して、より厳しく当たっているんだろうなというのは感じるんですけれど、まあ、その辺がこう前編にわたり語られてますよね。だからこそ、この15話で初代少年ハリウッドの解散が描かなきゃいけなかったんだなっていう気はしますが、はい、
またクリスマスイブライブで解散だったんですもん ね、
ねえ、
なんかこう初めてファーストライブしたのがクリスマスイブだったわけじゃないですか、うん、今のショーハリが、
はい、
まあ、なんかそこにちょっとこう何かを感じますね。
やっぱり好きなんじゃない、クリスマス
がいいのかな。そっから終わってまた始まるみたいな感じがいいなと思って、
うん、は
い、
うん、
まあ、この回はあとエンディングの新田康成さんのキャットがまた可愛くてね。
歌詞ではなくポエム。
そう、ポエム。
今期結構エンディング遊んでますよね。
遊んでますね。というかエンディングすごく素敵。本当、毎話毎話。そして第16話、本物の握手。
ちいこさんからのコメントです。どの回も好きで、それぞれ印象に残るのですが、最初にガツンときたのが第16話、本物の握手でした。第一期が非常に綺麗な形で終わったので、この先何を描くのだろうと、期待と疑問を抱きながら待ち望んでいた第二期。おさらいや紹介の面もあった第14話、15話を経ての第16話は、アイドルとして生まれ、ある程度知名度とファンを得た第二期ならではの回で、ファンとの近い距離感から来る生々しさを描きながら、最後は希望の持てる着地点に到達するところに、第1期から続くこの作品の温かさは変わらないんだとほっとするとともに、それをかけるくんが誰に教わることなく見つけ出すことで、これからまだまだ彼らの様々な成長が見られるのだと嬉しくなりました。ありがとうございます。
第15話から、お見送りの握手がスタートしたんですよね。
そういうことしちゃうんだって思ったら、次の話数でしっかりと取り上げてくれましたね、はい。
この辺ってやはりその社長が元自分たちがアイドルだったっていうところがやっぱり重いんだと思うんですよね。その経営だけ考えてる社長ではないっていうのかな、アイドル哲学みたいなものをしっかり持っているからこそ、このままではいけないっていうふうに思ったんでしょうね。ちょっとこうなんか調子づいてきているわけじゃない、彼らだって悩みつつありながらも、ある部分ファンとの間っていう部分が
まあ近いし、あと単純にそのプレゼントもらったりとかで浮き足立っちゃってるのがすごく伝わりましたよね、
うん、
特にシュンシュンとか
結構満足を感じ出したらおしまいみたいなところがあると思うんですけど、プレゼントもらえたし結構チヤホヤもされるようになってきたし、いいんじゃねっていうところに行きそうで危なかったタイミングでありますよね。
だからこそ、そのここで一旦締めなきゃいけなかったわけですよね、言ってしまえばね、うんうん、で待ちプレゼント禁止、 そして、お見送りの握手も一旦停止ということで、ファンとの関係をもう一回見つめ直すという話なんですけど、でも結局ここ本物の握手のお話で、お見送りは OK になるんだよね、またね。
そうです。あの気づきが得られるかどうかが大事だったんじゃないですかね。
いや、やっぱりね、あの子ですよ。最後のファンの女の子。
あ、かけるくんのファンの帽子の人。
そう。
うん、いや、優秀な私たちですね。
ね。
手の届かない存在になってくださいっていうね。
いや、確かに。
いろんな、アイドルにこうなってほしいみたいなお願いはみんな別々にあるわけじゃないですか。売れないでほしい、売れてほしい、うん。でもやっぱり手の届かないところに行ってほしいっていうのは一番の愛ですよね。と思いたいな。
彼女の存在があったからこそかけるくんは気づいたわけじゃない。
うん。本当に握手会ってできるタイミング限られるじゃないですか。売れすぎちゃうともうできないわけですよね。
うん。
一人一人と挨拶してたら、それこそ何万とか入る会場とかだったら大変なことになっちゃうし、ね、うん、本当にこの小張りの劇場でやってる今しかできないことだから、その今がすごく特別になるために必要だったんですよね、この回。
うん、そうなんですよね。あともう一つはそのかけるくんの悩みみたいな、高3になっての進学問題っていうことで、結局かけるくんが将来何になりたいのかみたいなものっていうのも、その自分のフラフラしている部分みたいなものが、こう同時に描かれているっていうね、本当に16話もうタイトルからね、本当の握手って聞いただけでうわっていう感じではあるんですよね、
うん、本物じゃないものってあるのかいっていうことでしたけど、うん、そうか、本物じゃないかどうかじゃなくて本物の握手っていうものがあるんだなっていう回ではありましたよね。
本当にアイドルってなんだろうっていうものをこう考えさせるような回ではあったのかなっていう気はしますね、なおさらね、うん、
本当小張り構成がうまくて、この頃から結構おのおのの、課題点っていうか悩み事みたいなのが微妙に露出してきてるんですよね、まあうん、このまんまこの悩み事とか調子に乗ってしまってて、こうどうにかしなくちゃいけないことみたいなのは後の回に先送りになってるのが、あ、これが伏線ってやつかみたいな、はい、
もう今となってみたらね、分かるようなお話になってますよね。
あとはなんかこう、ここでかけるくんがやっぱりこの本物の握手に気づいたことで、なんか彼がやっぱりセンターに立っていくのかなっていう感じもここで貼られてたのかなっていうのがちょっと思いますね、うん、誰よりも最初にそれに気づいたっていうところが、
かけるくん2期に入ってからめきめきと頭角を表してるイメージがありますね。やっぱこう特別な子だよみたいなのは最初から言われていたじゃないですか。初代少年ハリウッドにおけるゴッドみたいな立ち位置なんだよって言われてたんですけど、一期の頃あんまりそこまでピンとこなかったんですけど、二期入って、あ、こういうことなんだなみたいなのはすごくしみじみ分かった回ですね、16話。
まあ本人はさ、別にアイドルになりたくてなっているわけではないからね、彼はね、どちらかって言ったらね。
うん。
なんとなくこう、引きずられて気がついたらこの位置にいましたっていうイメージなんですよね、かけるくんはね。
成り行きって言葉も出たりしましたもんね。うん、
だからその彼がそのアイドルという意識をどれだけ持ってこうね、這い上が、まあ、上がっていけるのかっていうことですよね、結局ね。
うん、そう思うとあれですね、唯一社長直々にスカウトされてるのがかけるくんですからね。
ですよね。
うん、
そして第17話、僕は君のアイドルだから。
春助さんからのコメントです。待望だった2期は舞は甲乙つけがたく、どのエピソードも印象深いのですが、新生トミーが先代トミーのバーターとしてドラマ出演が決まった第17話は外せません。1期でずっと少年ハリウッドでいたいとはしゃいでいた先代のその願いは叶っていないことを知っているトミーが、演技の世界という先輩の選んだ新たな居場所でもがき、自分のいない穴を埋めるどころか、完全に自分のものにしたパフォーマンスで、運気上昇イエローパンチを歌い踊るキラを、ファンと同じ目線から見た上で、今度こそ永遠にアイドルでいる、と先代に告げるトミーの覚悟に胸を打たれました。ありがとうございます。
トミー出演の刑事ドラマ、渡り鳥コップ。このために、公演を休むっていうところから話がスタートです。
いや、もうとにかくありがとうございますっ って感じですね。
富吉ですからね、三浦さんは、ね。
そうなんです。私、富吉なので。富って普段、あんまり、その前に出てこないというか、
うん、
その、
一歩引いて、
そうなんですよ。何か、こう、トラブルだったり、何かが起こった時に、富は、それに対してあまり自分の意見をがっか有効ではないので、こうやってお当番会がないと、なんかね、一番なんだったら出てこないので、ありがたかったです。しかも、ドラマに出れるっていうのが本当に嬉しくて。ですよね。
役者じゃないしねって思ってたよね。
はい。
役者だったらほらね、そう、キラ君ならわかるわけですよ。うんうん、
そこはやっぱフレッシュさを求められたんですよ。キラ君はもう、ベテランなんで。
そうだよね。確かに。
確かに。そう。役者としてはベテランですよね。ベテランです
から、ね。
うん。
子役からスタートだからね。
そうだ。
不思議ですよね。一番アイドル、もう唯一ってっていうぐらい、アイドルがやりたくってアイドルになってるのに、最初にアイドルじゃないものに挑戦するのがトミーだったっていうのが。
でもさ、まああるよね、そういう刑事ドラマに若手役でそのアイドルがっていうのは普通にある話ではあるので、
あの TOKIO の城島さんとか思い出しますね。
まあ、いろんな人いろんな役やってるとは思うんですよね。うん、いやでもやっぱこうトミー先輩の言葉はかなり重い話だったと思うんですよ。アイドルの今後ですよね、うん、アイドルであるうちに未来の居場所を作っておいて一生アイドルでいるのは無理なんだからっていうね、人は変わる、自分から変えていかなきゃって、まあいい言葉なんだけれども、今それを言われると結構きついことでもあるわけじゃない？
そうですね、自分がアイドルを目指したきっかけの憧れの先輩にそう言われるっていうのはなかなか、
うん、
それは頑張られますよ今
回。はい、ねえ、アイドル、僕はずっとアイドルでいますって言ったトミーはやっぱりキラキラしてるなって思いました ね、
うん、
ね、私は結構逆にミノル先輩がすごくこれまで前出てきた時もすごくできた先輩だったから悩みないし揺るがないぐらいのイメージだったんだけど、アイドル、僕のアイドルだって言ってもらえるなら僕もアイドルでいられる気がするみたいなちょっと気弱なこと言ってたのが、ああいくつになっても人間は人間だなってすごく思って、あ、結構ミノル先輩にキュンとしましたね。
ですよね、あれはキュンポイント高い。
今回のお話の中は本当にね、初代をなぞらえながらさ、うん、アイドルの上がりを考えるお話が多いと思うのね、うん、まあこの後も出てきますけどね。
そうですね、
はい、だアイドルがいつまでやれるのか、まあ、解散した後自分は何になれるのかみたいなものっていうのも、だから非常に今回このトミー先輩の話はリアルだったわけだよ、
うん、
アイドル辞めた後アイドルのうちにみたいなお話でも、今若い、トミーにそれを言うのは酷でもあるわけだよね。やっぱりね、最後のこうやはりトミーのセリフやっぱ良かったなって思ってね、
うん、
うん、彼らなら続けられるかもしれないみたいなさ、
うん、
こうそれも夢かもしれないけれどもそう思わせる、感じで、そうだよねって思わなかったっていうね、
うん、あれ言えちゃう年頃なんだなっていうキラキラ感すごかったですよね。
よかったですね。あとキラがトミーの運気上昇イエローパンチを歌ってるじゃない？
ですね。やりやがった
あいつ。
あの野郎っていうね。
あいつなんで振り付け完璧やねんほんまあいつ。
いや彼のプロ意識っていうのはすごくわかるよね。でもね、うん、
隙があったら取っていく、隙があれば確かに狙っていくスタイルですから、
う
ん、彼は。
でこの回に言われてますよね、メンバー全員特に好きじゃないっていう。
衝撃。
友達じゃねえしみたいなさ、
大人な言い分ですよね、うん、やっぱ一人だけちょっと年季入ってますよね、
プロだからねやっぱり。
あでもその発言が飛び出して凍りつかない場の空気がいいですよね。
あどうせなって思われてる、
ね、分かってるのがいいですね。そうそう、なんか
でもあれはキラのやっぱりプロ意識だからね、やっぱりね、
うんうん、
そこでさトミーが歌われているのを見て落ち込まなかったのがちょっと良かったなって思って、
うん、すごい、だからトミーがいい子なんだ、
うん、
やっぱうちのトミーはいい子なんでそこは、はい、
あの曲は俺の曲なのにっていう部分でもう俺はここで必要ない 人間なんじゃないかみたいな流れになるのかって一瞬思ったのよ、あそこの画面、場面見た時に。そうならなかったのが良かったなって思ってね。
初めてショーハリのステージ見たよみたいな喜んでると思って、びっくりしました。
あれ舞台袖で見てるの、まあ、あの例えばしゅんくんとかだったら大炎上ですよね。
ぐれちゃいます
ね。ぐれちゃう。
次の日来ないと思うよ。
来ない、絶対来ない。
その時点でシュンシュン結構もうイエローカードいっぱい出てますからね。
まあ渡り鳥コップはこの後も続きますが。
そうですね。
はい、まさかの
17話もいいお話でしたね。そして18話サプライズケーキは想像外。ここはもう旬の葛藤会ですよね。
まああと初代のファンからすると衝撃会ですね。
うん。
結婚結婚っていう
確かにそうですよね。
旬くんはもうとにかくアーティストになりたいたかったわけじゃない？世界に羽ばたく。
なんせハリウッドに聞かれてきてます
ね。でもそう言いながらもだよ、でもいかにも高校生らしい夢だと思うわけ。
はい、恥ずかしいよ。
あるよねやっぱりね。
あるある、うん、ギター買いたくなるよね。
ギターか私も買ってましたしやっぱり、うん、弾けなかったけどね。そうこうやっぱり未来見たいじゃない。バンドやってた時期が私もあるのでわかるんですけれども、うん、こう夢見たいよね。
うん、結構しゅんくんってあの行動力があって実力も割と人よりあるワナビーじゃないですか結構。だからあのすぐ折れちゃう、
うん、自分で中途半端にうまくいっているっていうところのこのね嫌さみたいな部分っていうのが結果的にあのうつうつしたような17話の冒頭の彼なわけですよね。
いやもうやめてくれよですよ、ね、なんだよあのサングラスとかも本当に
恥ずかしいなっちゃう。気持ちわかるからこそなんか辛いってなる。
く
あの回ほんと全体的に辛かったよね。あの名乗りちゃんとできなくてシーンってなるのとか、あ,
あれは辛い、本当に辛い。
あの名乗りはヘルスチェックですから、ほんと
名乗らない
できないみたいなのは一発でレッドカードですよね、ほ
んと。あれほんとわかりやすかったですよね。っていうかあれなんかあの無音がさ、怖かったよね。
怖かったですよ。
怖えって。しかもそれでもさ、こう、ね、振られてるわけじゃない？こう。
そう。
あの、光だけ見ながら、揺れている光を見ながらさ、うわ、怖え、怖えやーとか思
いながら。いや、でもあの場をどうにかできるマッキーはやっぱすごいなと思いましたね。
リーダーだった、あれは。
もう今期はね、マッキーの成長がとにかくすごいよ。
マッキー眩しいですよね、はい、ほんとね。
どの話数でも輝いてますもんね、マッキー。
そうね、
サングラスもかっこいいって言うし。
いい子ですよね。ほんといい子ですよね。
あと、気になったのは、お母さんとの会話ですよね。
うん。母子家庭なんですかね、あの感じだと。お母さん焼きに行くっていうことは。
ああ、そうですね。父親は少なくとも出てきていないですよね、作品中にはね、うん、あのこの作品の面白いところはあの親がちゃんと出てくるところかと思って、まあ、あの全員じゃないけれどもね、親が出てくるところかな、家族が出てくるところかなって思ってるんですよ。
そうなんですよね、家族が出てきた上に家族の団らんまで映すじゃないですか、ご飯食べてる
とことか。普通にお父さん普通にいるし、昔モテてたぞとか言っちゃうし ね、
そういうところすごい生っぽくていいですよね、
うん、
写真見せてよって、あ、それは必ず聞くよな、そんなこと言ったらっていう、
あのあとやっぱりこうアイドルになるような男の子のお家がどういうお家なのかっていうのは、こうこれアニメ、よりアニメ的な作品だったら絶対だだっ広いような豪華な家に住んでいる、
あなんとかキングダムみたいなのに住んでたりとかしそうなイメージはありますよね。
そうか、超高層の、マンションの一室とか都内のすごいいい一軒家とかさ、
日本にそんな敷地はないっていうようなすごいでっかいお屋敷に住んでません？
それは、
みたいね、
そういうのもあるでしょうけど、もうちょっとこうリアル路線にしてもやっぱりこう超高級住宅街に住んでいる男の子みたいなね、自分の部屋が、十何畳ぐらい普通にありそうな
和室ない家に住んでるイメージ、ね、
そう、リビングだろその広さはみたいな、そういう
部屋のドア襖じゃないですよね、
うん、そうだと思うんですよね、っていうところが、まあ一人、ミラ君はちょっとやっぱお金持ちだよねどう見てもね、
まあでも想像の範囲内ですよね、あれ。
いるいる的な感じの、
うん、いそうな感じ、うん、
いるいる的な金持ちっていう感じなんですけれども、それ以外の子たちは普通の家庭の普通の子だよね、
うん、
っていうのがこういいわけですよ。
ああやってアイドルって生まれてくるんだなって、うん、普通にいるんだなっていうのがいいですね。
そうなんですよね。
もう本当普通に、ほどほど普通に、ほどほど分けありな感じですもんね、
うん、そうですよね。まあみんながみんなその家族全員揃って団らんでっていうわけではないわけなので、
うん、
だからそういうこう人の生まれ育ちも含めたリアルさっていうのかな、生い立ちっていうのがきちんと彼らにはあるんだよっていうのがこう分かってくるっていうのかな、性格とかも多分それで影響されてる部分も確実にあるよね、うん、みたいなものっていうのはね、やっぱりこう家族を描いてなくて、人だけ描いていくとそういうところってこう重みがなくなってくるんだろうなっていうのがね、なおさらこれでここまで描くと、うん、あここまでキャラに深みが出るんだなっていうのを感じるんですよね、やっぱり昭和流はね、本当ね、うん、
あとはやっぱりこの回といえばランさんの話しないとダメじゃないですか、
はい、
ですね。ランさんかっこよかった。結婚してるとは思いませんでしたけどね。
びっくりした。
ケーキ屋で働こうかな。
でもさ、やはりこう卒業した人たちなわけだから、もうある意味一般人なわけじゃない、その役者になったりとか、歌手を続けてる人に除けばさ、
うん、
ってことは、その当然結婚もしてる人はいてもおかしくないわけですよね。ただその仕事が何なのかっていう部分で、ほう、ケーキ屋なんだっていうね。
いや、ちょっとね、初代少年ハリウッドのタイミングからは、ケーキ屋になるっていうイメージなかったんでびっくりしましたね。
ダンサーだったわけでしょ？ダンサーになりたい感じ、う
ん。頑張り屋さんだったし、リーダーだったんで、うん、ラン。
しかも和菓子が大好きだったのに、なんでケーキ屋って。
アルバイトしたからいけないんですよ、だから。
出会いってすごいですね、うん、
まさにね、
うん、筋がいいねの一言で、おマジでって言ってやるところが可愛いですよね。彼ね、
でも才能があったわけでしょ結局、うん、そのね、原宿にお店を一軒持てるったわけだよ、
あんなおしゃれなお店持ってるんだもん、
う
ん、
そう
と奥さんと二人でやれるっていうのもね、またいいんじゃないでしょうか。まあ結局そのランさんとの会話で、悩みが解決するわけですよね、
うん、
前回の17話から引き続きですよ。初代のおかげで彼らが成長していくわけですよね、
うん、
そう考えるとやはり14話15話で、初代が改めてこう取り上げられていたっていうところが、全部響いてきますよね、やはりね。
うん、アイドルの後何やるのかっていう話を考えたりとか、こう考えなくちゃいけなくなった時には、やっぱりアイドルの先の人たちに話聞くしかないですもんね。
うん、普通こう、めでたしめでたしじゃない。彼らはこれでスーパーアイドルになりました。めでたしめでたしじゃないんだよっていうね。
普通のアイドル作品だったら、やっぱ引退っていうのは書かないと思うんですよね。悲しいから。
書いてもそこで終わりだよね。うん、あとみんな別れていきましたで終わりなわけですよ。終わってないわけだからね、生きていかなきゃいけないわけだからね、
うん、
だからそこをきちんと描かれているっていうのがね、でしかもそれが、現少年ハリウッドに伝わっていくっていう、プラスになっていくっていうのはね、やっぱりね、さすがだなって感じだよね。
最初すごいランさんに失礼な態度を取ったしゅんくんですけど、うん、あれやっぱなんとか自分でどうにかしなくちゃいけないって気持ちがあったからもう一回行ったっていうのはちょっとかっこいいなって思いましたよ、うん、素直。いけないでしょあれ、やっぱり。いけない
ですよね普通はね。
一人で、そこが青春のいいところなんだろうなって思いましたね。
そう、やっぱりだから普通のわなびじゃないんだなっていうのをすごく感じたところで、かっこいいじゃんって思いましたよね。最後サングラスかけて出てきたところとか、ちょっと吹っ切れてて、
うん、あれかっこよかったですね。吹っ切れててね。
シュンシュンは2人目ですよね、初代から諭されたの。前はコウさん。
ああそうだね、
コウさんからの教えも一部受け継いで、
うん、
現状はありますからね。今開き直った姿、結構コウさんに近いものを感じますよ。女の子はみんな可愛いよとか言ってるところ、言ってたと思って。
そして第19話、渡り鳥コップスペシャル、水辺の警察学校番外編。
まさかの再び渡り鳥コップ。
やるとはちょっと、いや、やるかもとは思ってましたけど、まさかやるとは思いませんでし
中で5分とかならわかるんですけど、うん、やっぱり1話丸々やるんですね、小張りって。
さすがだなと思ったんですけど。
あの、申し訳程度のオープニングとか最高じゃなかったですか？あの、白バイのお姉さんとか一コマも出てないですよ、女の子。どこ行ったんみたいな、あれとか、あの、かっこ新人って書いてあるのの、あの、はぐれ刑事純情派感半端ねえと思って。
うん、あ、まあ、相棒だったり、太陽に吠えろだったり、最
近。結構いろんなやつを混ぜた感じの。
音楽とかを聞いてるのもね、なんか、らしい感じの。作ってる人で楽しいだろうな、みたいなのが伝わってくる感じですけど。
すごい、そんなベタな感じの警察ドラマを予感させながら内容あれじゃないですか。びっくりですよ。え、祈祷師出てきたんだけど、どうしようみたいな。
祈祷師は。
トリックっぽさもあるよね、ちょっとね。
あ、確かに。
最強のモヤモヤ刑事サスペンスですよ、もうあれは。
またそれをみんなでワイワイ見てるのがいいんですよね。
みんなで見ようって言って見てるのに、ゼリー買いに行って帰ってこないと、またなんかそれっぽくていいですよね。
結構半分以上見てないっていうね。
でもね、こう、結局、我々が突っ込みたいところがみんな突っ込んでくれてるからよかったじゃない。
そう。
あのドラマに対しては。
感覚普通ですよね。うん、そこ安心しますもん。うん、
まあ、この話数も結構マッキー持って行ってましたけどね。
マッキーのあの、いい加減な説明を、あれ、確かに、あの、序盤の流れ私たちは見てるんで、あ、合ってるっていう。
そう。でも全く伝わらないだろうなっていうこともわかるっていう。
あの世界ってこのドラマが許されているわけかな、わかる、大人進行っぽ
い。いや、でも面白いと思うんですよね、ある意味。あの、ある意味、こう、一元さんお断りじゃないですか。この話数から見始めたら、いつの犯人っていうのが出てくるわけじゃないですか。
エピソード8だよ、これ。
いや、これ、この過去シリーズ全部見ていかないといけないっていう、この。
しかもせめて説明してくれよって思いますよね。この犯人は何々の回でみたいな。
わかんねえよって。でもわかる人からすると、あ、あいつ来たってなるわけ。
そう、あ、やった、
見逃せないよ、ね、
見つかったんだみたいな感じで。
しかも録画全部消せないみたいな。
ハマっちゃうのわかりますね。
はい、
まあ、あの、なんだ、デトックス、はい、ジャンクデトックスもやりたいなと思いましたもん、あれ。
普通に考えて良くなるわけないんですけど、なんか謎の説得力ありませんでした、あれ。
まあ、なんだかんだ言っても、この回の、一番は、エーゲン祈祷師ですかね。
なぜ自家欲持ってったんですか、あの人。
一瞬あの、4でこう、あ、この人が全部やってんのかなって思いましたよ、キャットを。違いますけどね。いや、違うと思いますけどね。
違うと思いたい。
そして第20話、僕たちの延命。
ゆずしおさんからのコメントです。毎週楽しんでアニメを視聴させていただいています。2期は1期の時と比べ、メンバーたちの心の成長がとても丁寧に描かれているなと感じました。特に1期の時は、アイドルという立場にメンバー自身が戸惑っている印象でしたが、2期では、アイドルの自分を受け入れた上で、それぞれが自分の意思を持ちながら頑張っているように感じられました。どのお話も素敵なのですが、マッキーがセンターから外れ、代わりにカケルくんがセンターになる20話が気に入っています。マッキーが涙を流しながら本心を口にする中、普段は軽口を叩くシュンシュンが目をそらすシーンは、心にジーンときました。そして、マッキーがカケルくんにセンターの仕事を見せると告げるラストにはさらに感動しました。これからも応援し続けます。ありがとうございます。
タイトルからしてある種不吉なタイトルじゃありません？
延命ですもん
ね。延命ですもんね。もうここで延命の話をしちゃうのかっていうね。
うん。あ、でもこれすごくあの納得いくなっていう考え方で、やっぱりその寿命ってあるんですよね。その、アイドルで、やっぱ若さをメインに押していく感じのアイドルだったら、その若さがどこで尽きるのか、どこで飽きが来るのかみたいなのって、すごく考えるの嫌だけど、どっかで出てくることだし、夢にもやっぱり鮮度ってあると思うんですよね。だからそれをどうやって伸ばせるのかっていうのは、あの、若い子たちが考えることじゃなくて、やっぱ社長が考えることだなっていうのをちょっと思って、
うん、まあ社長の言葉としてね、アイドルの寿命は時の流れと慣れっていうね、言葉が作中ありましたけれど
どうにかできる方だけでもなんとかしなくちゃいけないじゃないですか。そう、あのこれでいいやって思ったら本当そっから後って成長ないんですもんね、人間ってね。
あの、まあ、今回結局、マッキーからのセンター争奪戦なわけですよ、
うん、
まあ、争奪戦っていうのと、はい、まあ、でも争奪戦らしい表現はありましたよね、実際にね。
まあ、みんながやってる行動が可愛らしくって和みましたけど
キラがトイレ掃除するって言い出した時ときたら
おばちゃんに席を譲る。
キラさすが高一だなって感じの。
この間まで中学生
中学生でしたからね、
うん、
やってることは幼いですけどね、うん、全力で取りに来る姿勢はやっぱりブレないですよね。
そう、そこはプロだなっていう。本当ね、そういう意味ではキラさすがだなって思いますよ。やっぱこういう時に絶対本当にやる、うん、隙間あったら入り込もうとする感じ。ちょうどですよ。でもこの20話の冒頭ってマッキーとカケルが話をしてるんですよね、二人でね。
マッキーとカケルの距離感ってなんかいいですよね。
そう、今回はね、マッキーとカケルの二人の関係がねすごく素敵。
うん
うん、
まあ、マジでジンジンで組んでるからよく2人で練習したりとかしてて仲いいんでしょうね、
まあ、年齢的にあの2人が一番上だっていうね。マッキーが19歳で、カケルが18なんですよね。だからなおさら今年が他のメンバーで比べるとちょっと高い、気持ち高いっていうところが、お兄さん肌ではあるのかなっていう気はするんですけれども、う
ん、いや、私20話が一番人気あるんじゃないかなってって思ってたんですよね、
うん、
マッキーの涙にガツンとやられてしまったので、
やっぱりセンター争奪とか言うとやっぱりどうしてもこう AKB 的なノリを考えてしまうんですけれども、うん、別にセンターの争奪話が実はどうでもいいんだみたいな話を社長がするのが面白くてね、
うん
うん、結局大事なところはそこじゃないんだっていうところがね、
うん、変わっちゃっていいやって思えるのは、これまでその一人でっていうか、その一生懸命センターっていうものを一から組み立ててきた自分の否定なんだよっていうのは、なるほどその通りって思いましたね。で、やっぱそれを悔しいっていうのがいいなって思いました、あれ。
そうですよ
ね。青春そのものですよね、本当に。
ですね。しかもその後にキラキラな笑顔でセンターの仕事見せてやるっていうのがまたもうマッキーずるいなって思いましたね。
かっこよかったよね、あれね。
かっこよかった。
結局マッキーって成り行きでセンターだっただけなんですよね。
本人も言ってましたよね。
そうなんですよ。で、まあ、彼の気真面目さでそのセンターをセンターと意識せずに、まあ、リーダーは変わらないわけだからね。リーダーでありセンターであるっていう彼は、一生懸命その自分のやれることを頑張ってやってたわけですよね。実際失うこととなってみたら、やはりセンターに対する思いみたいなものがすでに自分の中にこう芽生えていたんだなみたいなこともちゃんと分かりつつ、でも手放してこそ、代わりに輝きを手に入れたっていうのはね、やっぱりね、ここでマッキーまた輝いたね、本当にね。
マッキー、あの握手会の会とかでもそうですけど、あんまりこう執着なさそうなイメージがあったんで、
うん、
本当にその執着に芽生えるっていうのはすごくいいなって思いますね。あの無邪気で純粋なところは魅力ですけど、そういう部分があるとさらに光るっていう感じしましたもん、
うん、全身全霊でアイドルになれるかってことですよね、うん、一人暮らしのマッキーのあのジャージだけじゃなくて、あの親父臭いあの一人暮らしの感じ、流しとてもアイドルじゃないから、その彼がこうアイドルたろうとするところっていうのは、やっぱなんかこう、まあ若いんだけど、こういい年したおじさんから見てもなんていうのかな、元気もらえる的な可愛さみたいなものを持ってるよねって思うんですよね、うん、まあこの回はなんだかんだ言ってエンディング、この回もですけど、
うん、
ジンギグリーン、
よかった
よかった、
あのまた映像が可愛い歌詞にあった映像でね、
うん、
いいね、可愛いんですよ。
よかったね。
コロナしかこの回のマッキー、なんかいつも以上に作画がイケメンな気がするみたいな。
いや、かっこよかったですよ、マッキー、うん、本当に。そして第21話、神は自らの言葉で語るのか。この話はカケルがセンターとしての悩みになりますね。
うん。
カケルの家族のシーンよくありません？
いいですよね。
妹がな、ちょっとな、いや、私第一期の時は妹好きだったんですけど、ここまでかけるに言うかっていうので、ちょっとね、
ちょっと尖って
やめてやれよって思ってしまいましたけどね。う
ん、と思ってたんだけど、私この回の次回予告見て、お前マッキー推しだったんかいみたいな気持ちになったんで、ちょっと。
なるほどって感じ
だよね。それじゃあしょうがないね。
当たってた部分もあったんだ。じゃあ仕方がないと思う。
センターとか知らないとか言ってたけど、センター取られたって分かってるからだ。
ぶっちぎりって言ってんじゃんって、うん、
なるほどでしたよねあれはね、うん、あのままだったら確かにちょっと妹きつすぎだよねって話で終わるところがちゃんと予告でこうフォローされているっていう、ね、お母さんいいね。
お母さん本当はもっとアイドル反対なのかと思ってました。三者面談の時に
そうなんですよ、
進学の方を全然行くんで、うん、アイドルとか考えてないんでみたいなこと言ってたのに、あれ一番ノリノリ。
そうなんですよ。だからあの回を見たので、そのお母さんは別にクラブみたいな、クラブ活動みたいなもんですよって言ってたから、あれそうなのかなって思ってたんですけど、あら、そのこの21話見た時に、もうこれめちゃくちゃファンじゃないっていう実際こう公演に通っていくうちに気持ちが変わったのかなとも取れるのかなっていう気もしたんですけどね。
お母さん推しのカラーはレッドって言ってましたからね。
そうな
ん、あ、息子推しなんだ、お母さん優しいっていう。
お母さん絶対雑誌買ってますよ。うん、
買ってるでしょ、もちろん。きちんとこうパウチしてるかもしれないよ。あとさ、こう、シュンが言うんですけど、こう、アンチでもいいから自分を見てほしいっていうね。
うん。なんかどっちつかずの自分っていうのをすごい気にするようになったのは、前あたりの。
はい。和から来てるんだよね、結局はね。うん、そのみんなの成長が少しずつこう、その同じ方向じゃないかもしれないんですけども、そういうのがこう細かに描かれているので、一気にこう当番会以外は描かれないっていうわけではないっていうところがね、
いいですよね。みんな、なんか何かに気づいて良くなることもあれば、そのなんとなくやってるうちによろしくなくなることもあるっていうのが同時に起きてるのがすごく不思議な感じがして、だいたいこういう作品ってみんななんかゴールに向けて全体的に上がっていくじゃないですか、
はい、
誰かがうまくいってるときは誰かがうまくいってないんですよね、
うん、そうなんですよね、確かにね、うん、
でも普通生活してたらそれが普通ですもんね。だから、ああ生っぽいんだなってすごく思います、うん、こういう展開すると。
まあ、かけるはなかなかこう自分がセンターにでいいのかっていうことが本当ずっと悩みではあったんだと思うんですけど、センターをすることになっていこうね、別に自分から手を挙げたわけじゃないわけだからさ、かけるはさ、言ってしまえばね、
うん、
社長の一言で決まったわけだからね、うん、神様は自分からなるものじゃなくてならされるものだと思うという言葉はね、社長のね、
うん、
もう社長の名言集ですよ本当に、ずっと今期は、
私社長ゴッドでしたもんね、
うん、そうなんです。だから社長がゴッドって呼ばれていたわけで、だからもう神様はっていうね、その辺今回は本当結構神っていう言葉にはいろいろ含みがあるなと思いますね、特にね、
もともとアイドルって言葉自体偶像って意味から来てますからね、うん、そういう意味ではすごくなんかそのアイドルって何かっていう話だったと思います、これ、ね、
いや本当にね、最後の最後ですけどステージのこうアドリブをマッキーがねまとめてるところがね、リーダーらしくてね、
どんどんリーダー力上がりますよね、かっこいい。
もうマッキーいいわ、
なんかもう私マッキーの年なんてとうの昔に超えてるんですけど、マッキー超お兄ちゃんに欲しいと思って
この20話21話は、やはりこう今回の少年ハリウッド2期の中でもね、やっぱり大事な回だったんじゃないのかなと思います。そして第22話、ファンシーメルシーブラックコーヒ
ー。ファンシーメルシーなる名前のサンドイッチ屋さんがあるんですね
ああ、いやもうキラ君ちょろいなとまず思いましたね、
まあ、この
ね、
この回はキラ君の初恋回って言っていいのかな。
そうですね、初恋なんでしょうね、
うん、初恋にしてはだいぶおじさんでしたけどね。
ねえ、だってやってることがね
全部買うし、ジュースもおごる、好きなのをいくらでも買え
自販機全部丸ごと買ってやるわぐらいな感じでした、
うん、財力でスタートっていうところが確かにちょっと発想がおじさんっていうかすれすぎちゃったんですね、若い頃にね。
いや、はい、ほらやっぱりなんだかんだ言ってさ、こう 思春期じゃないみんな、
うん、
モテたいと思うよ普通に考えると。
ケイラー君はそういうとこありそうですよね。
うん、
かけるはそういう部分が意外とないのかなっていう、うん、
まだそういうのいいよって言ってたもんね前ね。
うん、
かけるは淡白ですよね非常にね、
うん、そう淡白だから、
うん、今そういうのちょっと考えられないしって。で、旬は旬で、女の子はみんな可愛いけど、周りにはちょっとそういう感じの子いないみたいな。
まあ別に女の子嫌いなわけじゃないですよね、うん、旬はね。
あれ純粋にモテたい、モテたい時期なんですよ。モテたい。誰か一人じゃなくてみんなにモテたい時期って感じ
です、うんうん、別に彼女いたら嬉しいけどなぐらいな感じですよね。
うん、私結構意外だったのが、マッキーが普通にあの恋愛音痴じゃないと思うんですよ。
いや、あれは、あれは音痴なのか、音痴じゃないのかもよくわからないよ。でも優しいと思ったよ。こう、ね、本当はリーダー的には、いや、禁止だからって言わなきゃいけないわけじゃない。
お兄さん的な感じでね、うん、こう。
ちょっと応援 してしまいそうな感じがあったところが良かったと思ったんですけどね。
でも、キラ君の感想、怖っていう。
怖えよ怖えよって。
でもそれ、視聴者みんな思ってたんじゃないかな。
あれは怖かったとかじゃなくて、怖かった。
マッキーが代弁してくれてた。怖いよ、それって思う。
ガンガン押してくのでびっくりしましたね。
まあ、ここもさ、マッキーとカケロが一緒にさ、行動してるっていうところがね。
遅刻しそうなってもずっと見てるっていうね。
っていうことは俺たちも遅刻だなっていう、
うん、いや名コンビですよ本当にね。まあだからこそ、うん、あのセンター譲ったのかなっていう感じもやっぱりあるんだけど、
うん、安心しましたよねこの回で、うん、相変わらず仲いいんだな
っていう。そう、2人は仲良しだよねやっぱりなんだかんだ言ってね、うん、だからこそ本当に許せたっていうかこう、まあ、誰がなっても多分応援したんだろうとは思うんだけどね、うんうん、にしてもやっぱりこの二人の仲の良さっていうのはやっぱりすごく伝わってくるよね、うん、だから何の会なのかなってちょっと思ってはいたんですけれども、キラ君の初恋だけでよかったのかなって思ったんだけど、でもやっぱりここにも名セリフがありましたよね。やっぱ彼の名前覚えてもらおうとするね、ブラックコーヒーさんに
ね、
あれはでもかっこいいですよね、うん、その絶対に忘れられない人間になるってかっこよくないですか。
かっこよかったですけど、名前を繰り返したの3回目ぐらいから怖えよと思ってます。
確かに。
でもあれでこそキラ君じゃない。
キラ君ってなんか中身がおっさんなところと子供なところのアンバランス感が魅力なんだなっていうのはすごくこの回で思いました。やろうとしてることは結構財力のある中年の人のそれだったりするんですけど、でも無邪気じゃないですか。買おうとしてるのはやっぱこうコーヒーとかだったりサンドイッチの会社飲めない
のに、ね、あれはちょっとこう背伸びしたんですよね、ブラックコーヒーというところで
ね、うん、あんまり売れないかもしれないやつだけ買ってきたバンバンジー、ごぼうバンバンジーみたいな。
ごぼう&バンバンジーですよ。一体どういう味なんだろうと思って検索したら普通にあるんですね、ごぼう&バンバンジーってね。
悪くなさそうですけどね、うん、確かにね。
しかも、シュンシュン好きなのかよっていう、その味が。
ね、俺のこと好きだろって言ってたの、すごい、あ、なんかこの子本当にバカだなと思って。あ、でもなんか、ああいうナルシーなところ隠さなくなってきたの、すごく魅力的になったなと思いますね。
切れましたよね。
最後にまたね、こう、ブラックコーヒー飲めっていうところがいいよね。
ね、ブラックコーヒー飲めって、からの、ブラックコーヒーさんだって勝手に人の、心の中の綺麗な思い出に名前、変な名前つけるのやめてあげて。
あれ、もう絶対ブラックコーヒーさんとしか思えなくなってくるからね。もうね。
かけるくんがあっちゃーって顔してるのすごい好きでしたけど、あれ。
いつかこう、キラくんが有名になって、うん、ブラックコーヒーさんが再登場してほしいですよね。あの時の思い出が。いいことになったなって、有名になったなって覚えててほしい。うん、
私あのアイドルとシーソー乗ったのよ。
なぜ22でシーソーなのかっていうところも、ね。
まあそれはかけるくんが好意的に言ってたじゃないですか。
公園が地味な公園でいいですよね。まあその家もそうだし家族もそうなんだけれども、住宅街にある団地の中にある公園って感じじゃない、あれがさ。 こう夕焼けがすごく綺麗で、うん、海が見えたりとかさ、そういう公園じゃないっていうところがね。
ですね。まあキラ君からしたら今だと思ったんでしょうけど、ギッコンバッタン好きですわ。ちょっと間抜けな感じがして可愛かったね。
まあ確かにそんなところの公園だったら今時ああいうのないよね。シーソーないかもしれないね。
ちょっと告白のタイミングとしてシチュエーション的にはダメですけど、タイミング的にはあれしかなかったんで、うん、悲しいと思います。
彼にとってはね。
これでやっぱりやめよっかなみたいな悩んじゃうようなキラじゃないです。そこガンガン行く猛禽類ですよ彼は。
いや彼は自分が振られたなって分かった時のあの気持ちの切り替えが素晴らしくかっこよかったですよ。
プロですよ、プロ。
猫肉球さんからのコメントです。去年の7月の青田街特集に恐る恐る投稿した時には、まさかそこアニでこんなにたくさん特集を組んでもらえることになるなんて全く予想していませんでした。本編の方も2期なんて放送されてしまって、念願のウェブラジオも始まって、知りたかった裏話にもきっちり答えてくれる配慮がまた嬉しくて、コミカライズも発売されるし、都会から遠く離れた身では駆けつけることは叶いませんが、限定でグッズショップなんてものがオープンするし、なんと生ライブやファンクラブの企画も立ち上がってしまったし、あの夏たった一人で面白いのになぁとつぶやいていた自分に、この恵まれた現在を教えてあげたい気分でいっぱいです。多分信じない気がしますが、トミーの初挑戦、シュンの自信喪失、マッキーの涙、カケルの迷い、キラのういういしくもおじさんのノリな初恋に、それぞれ膝詰めて相談に乗りつつ、キャットのドライさに笑い、先代の解散シーンに涙ぐみ、渡り鳥コップの新作と桜島ラブソティのリメイクがいつか見られることを夢見て、気がつけば2期も終わりが見えてきました。とても寂しいですが、これからまた一波乱ありそうなので、5人の不格好で輝きにあふれた青春と向き合いつつ、最後まで楽しんで視聴していきたいと思います。できれば2期が終わっても何か新展開があるといいな。ありがとうございます。
今回も猫肉球さんありがとうございました。
ありがとうございます。私このコメントを読んだ時にですね、はい、かけるくんと握手したのは猫肉球さんだったんじゃないかって思いました
帽子の人
あの人じゃないかって思うぐらいに、
こう、ね、でも多分ほらあのたくさんのそういうファンが勝張りは支えてるんじゃないかなと思いますよ。でもね、
そうですね、
自分しかファンがいないかもしれないっていうところがスタートの作品って結構あるじゃない、
うん、ある、
うん、多分みんなこの作品いいのに、いいのになかなかこうみんな納得してくれないんだよねみたいな作品だったのかな、まあスタートはね。でもそれが本当に今はこうね、グッズショップがあっという間に朝から列ができちゃうようなね、そんな感じになってるわけなので、こうまるでこう中のね、作中の小張りがメジャーになっていくのと同じような感じで、作品もどんどんどんどんね、こう話題になっていっているんじゃないだろうかっていう気はしますけれども。
すごいですよね。あの、すごくこれいいんだよ、見てって言って見てもらった時に、よかったよって言われた時の、別に私が偉かったわけでも何でもないのに誇らしい気持ちになるじゃないですか、
うん、
あの感じめっちゃ味わえますからね、初張り見てると。
そうなんですよね。うちの番組でいろいろ作品取り上げるときに結構声優さんの話題を取り上げることがあるんですけれども、作中のね、
うん、
もうあくまでも私の感覚ですけれども、今回の初張りに関しては誰が誰をやっているっていうのを全く意識してないんですよ。
わかります。
あの、アイドルなのよ。
うん、旬は旬だし、かけるはかけるだしって感じになります。
もちろんね、中の人たちが誰で、そのどう他の作品ではどういうことをやってるっていうのはもちろん知ってはいますけども、うん、でも作中見ているときに全く意識しない。
もうもはや私最近エンディングでその勝張り全員のその例えば歌の曲のところに CV って書いてある、かっこ CV が違和感すら感じてますからね、
はい、何のことやら。いやいや、 そもそもあれですから、あの少年ハリウッドは血肉のあるアイドルなんで、そういうあれじゃない。
そう、 CV とかいないし、
ないないない、お母さんから生まれてますんで、はい、
ていうのを、そういう設定だからとかじゃなくて、本当にだからいかにその家族も含めてから描くことを、そのね、ありえないような設定で生まれた子供たちじゃなくて、こういかにもああいそうだなっていうところからアイドルに向かっていく子たちっていう成長を見ているから、なおさらなのかなっていう気がするんですよね。
うん、なんかこう血も肉も体重もある感じの人間な気がしますよね。
そうなんですよ。だからアニメとして見てはいるんだけれども、中に CV の人がいようがいまいがもうまるでいないみたいな気持ちで見て、こういうアイドルが本当にいるんだっていう、応援していきたいっていうような感じになれるタイプの作品っていうのは本当ある意味珍しいなと思ってまして、
うん、いるんだっていうか、もういるものとして私応援してますからね、うん、ずっと
すごく好きな作品で、まあ8年ぐらい番組やってきてますけど、確実にね、こう自分たちが何かある時に、取り上げる、過去何が良かったですかみたいな作品で、こうベストいくらみたいな感じで出てきたら、必ず絶対今後取り上げるだろうなっていうタイプの作品になっているなっていう気がするんで、
うん、私これいろんなとこでも言ってるんですけど、少年ハリウッドは10年経った後に思い出せる作品だと思うんですよ。
そうなんですよね、
うん、そういう作品あったんです、こういう子がいたんですってすごい思い出、昨日見てきたみたいに言える作品だと思うんですよね。見た時にこう自分がどんなこと悩んでて、どんな夢を追っかけてたのかとかまで多分思い出せると思います。だってすごい今あのキャラクターと照らし合わせちゃうもん、自分の環境悩んでることとか。
だからね、どれだけね細かに作られてるんだっていうことなんですよ。結局それはもう脚本もそうだろうし、全体的なシリーズ、まあ結局は全部久代さんがね一人で全てある程度のことをやってまとめているからこそ出来上がっている世界ではあるんだとは思うんですけれども、まあでも結局は絵がつかないとアニメにならないわけなんで、そのね作画にしても何にしても少年ハリウッドという作品を作るためにこの世界観を映像としてね綺麗に描き続けているっていうのがね、もう素晴らしいなっていう気がするんですよね、うん、本当に。だってこれずれたら変な感じになったら意味がないわけじゃん。だってなんか生きてるように見てるわけだから我々はさ、
うんうん、なんか映像を作るっていうことが普通だったらその絵を描くっていう言い方になるんだと思うんですけど、この作品に関して本当に血肉をつけるっていうイメージだなっていうふうに思うんですよね。こういう感覚を味わえる作品って本当に珍しいというかないと思うんで、
うん、そうなんですよね、
なんかこう最終回がもう近いんですけど、なんか終わってしまう寂しさっていうよりも彼らに会えなくなってしまう寂しさがある。別に原宿に行っても自分たちは会えないから、うん、それが寂しいなっていうのがすごいありますね。
そうなんですよね、まあ、今回の話、まあ、どういう風な最終回で終わるのかわからないですけれども、ね、これだけいろいろ描かれてきたので彼らが解散で終わるかもしれないっていう怖さは正直ないんですよね。
うん、たとえ解散したとしてもその後やっていくところまで見えますから大丈夫だなって気はしますね、うん、
まあ、解散するにしても今ではないわけじゃない、少なくともこの、うん、今度迎える2期の最終回ではないと思うんですよね。
そうですよね、
うん、なのでそのじゃあ彼らの今後、それこそ東京ドームじゃないですけど、武道館をいっぱいにするなりっていうお話が、うん、まで描かれるのか見てみたいという気持ちもありながら、こう、ね、せっかくここまで来た小針なので、また続きのお話をぜひ見てみたいなと思いながら、我々はこう応援できる限り応援していきたいなと思います。
ぜひ帽子の子と同じように遠いところまで行くのを見てたいですね。
はい、今日の特集は
少年ハリウッドホーリーステージ450でした。
まだ見ぬ世界、笑顔、涙、思いをすべて込めた胸躍るストーリーね、今聞かせて。
さあ、ということでお送りしてまいりましたそこアニです。今回もたくさんのコメントありがとうございました。インタビュー回と間違われてた方もいらっしゃいましたので、質問に関してはもしね インタビュー会があったらその時にお持ちしたいと思います。さあ、来週も今期のアニメからですよ。来週の特集は
デスパレードです。
はい、いやこれもね面白いよ。
面白いですか。私はまだ6話までなんですよね。
6話までですか。
はい、
もう、本当に畳にかかってきてるなっていう感じが最終話があるので、はい、最終回が本当楽しみだなっていうところです。はい、あの世界がどう暴かれるのか、うん、みたいな
気になる、
はい、あの皆さんの好きな回、今回も、ね、デスパレードも皆さんが好きだったエピソードを募集したいと思います。投稿お待ちしております。投稿の宛先は
そこあに .com まで、番組サイト内にあるコメントを投稿するというアイコンから投稿お待ちしております。
今週のそこあには立ち切れ線香さん、やっさん、しげさん、くにおうさん、大目財団さん、 SAL さん、 B さん、コンペロさん、ハリアーさん、悲しいファットマンさん、チーコさん、猫肉球さん、ニセックモスケさんのサポートにてお送りいたしました。
それではまた来週お会いいたしましょう。お相手は私、クムと
田中美希と
タマと
三浦真奈でした。
そこアニはホットキャストウェーブの制作でお送りいたしました。